米津玄師さん祝サブスク解禁。どうもライダーの徳重です。エンタメやスポーツに関し最前線ではなく最後尾からのんびりでもちょっと違った視点で語るラジオ、エンタメ最後尾。何か米津玄師さんのサブスク解禁について列の後ろの方から話してきます。はい、というわけで8月5日米津玄師さんのサブスク解禁が発表されましたよ。2010年8名義で発表した花束と水槽から8月5日に発売された最新アルバム、ストレイシープまで7枚のアルバムと13枚のシングルの収録曲が解禁されました。まだなんか解禁してなかったんだってちょっと驚く方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、これですね、そう、この日8月5日ってちょうどアルバムが発売しまして、で、これが2年9ヶ月ぶりか。の発売だったんですけども、なんか出荷段階で100万枚超えるヒット。まあ今時ね、もう CD 売れないっていう中でもすごい珍しい、本当にさすがだなってところなんですけども。で、そのタイミングでね、サブスクが解禁されたということで、まあより多くの人にね、聞いてもらえて、やっぱりちょっと CD ね、買うのちょっと離れた人とも多いと思うんですけれども。あと大人もね、なかなか最近ね、ちょっとこう、CD 買わないなとか買いにくいなとか、あとまだコロナでね、外出し、ちょっと嫌だなっていう人もいると思うんで、まあ、このサブスク解禁でですね、もっとこう、より米津さんのファンが広がるんじゃないかなと、個人的には思っております。Apple Music とか Spotify とか使ってる方も多いかなと思うんですけれども、サブスクについて実はですね、去年僕、フリーライターとして記事書いてまして、これ女性自身に載った紅白歌手8割がサブスク解禁、たけしユーミンも予習可能にという、サブスクと紅白にまつわる記事なんですけれども、去年の紅白ですね、オフィシャルヒゲダンディズ、キングヌー、あと須田まさきさんとこう、サブスクで人気の曲をこう歌われた方が軒並み出場されたので、紅白がですね、サブスク紅白というふうにスポーツ紙に書かれてたんですね。で、これってでも本当にサブスク紅白って言っていいのっていう検証記事が、僕が書いた記事です。去年のですね、紅白出場の全アーティストのサブスクを解禁していることを調べたんですけれども、出演したですね、42組中35組と、およそ8割がですね、もう2019年の年末段階で、すでにサブスク解禁してたんですね。で、解禁してなかったのは、当時、赤組では愛子さん、あと水森かおりさん。で、白組ではですね、嵐以外のジャニーズグループ。そして、郷ひろみさんだったんですけれども、で、実は演歌歌手もですね、水森さん以外は全部サブスク解禁していて聴けるっていう状況だったんですね。これちょっと調べてみて、驚いたんですけど。で、紅白の12月31段階では愛子さんまだ解禁しなかったんですけども、年またいで、2020年の2月には、解禁されたので、まあもうほぼアーティストの方がやっぱり今やサブスクは解禁するものっていう風潮になってますね。で、昨年末のですね、紅白に米津さん自体は出てなかったんですけども、菅田将暉さんの間違い探し、風鈴のパプリカ、そして NHK のね、オリンピックの、本当は歌になるはずだった嵐の回答。まあまあ、来年ももしかしたらね、もし開かれればその曲使われるかもしれないんですけども、この3曲に楽曲提供したのが米津さんで、で、今回、その米津さんも曲すべて解禁ということで、もう本当に紅白にも出場するほぼの歌手さんはもうサブスク解禁と。まあ、残るはもうあとジャニーズグループが解禁するだけなんですけれども、まあこれもまあ、この流れは止められないかなというふうには思っています。で、やはりね、こうで、やっぱり米津さんがやっぱり最後のなんていうんですかね、サブスク解禁しない大物みたいなところがあったんですけれども、もうこれ解禁で、いよいよ本当音楽業界も、こう、転換期はもうとっくに過ぎていて、本当に変わるタイミングだなと。これやっぱ CD じゃないんだなというところですね。まあ、やっぱりイベントでね、CD をこう結構売ってるグループっていうのもあったんですけども、まあ、このアフターコロナ、やっぱコロナの状況ではなかなか握手会等もね、できないので、そういう部分で言うとですね、もうこう、ちょっと CD の売り上げ枚数でこう、アーティストを測るというのはなかなかやっぱり難しい時代が来てるのかなと思いますね。はい。で、米津さんなんですけれども、ちょうどアルバムの、まあ、こう発売タイミングということで、普段ね、あんまりメディアに出られないんですけれども、いろいろ媒体の取材とか受けてらっしゃって、で、 今日かな、今日のあの、ヤフーの方のインタビューにね、答えていて、いろいろ話してるんですけど、まあ、社会なんか刻一刻と変わっていくものの説明の中でですね、改善されたシステムを頭から否定するような人間にはなりたくないなという気持ちが強いというふうに話されていたんですね。そういう意味では、やっぱりこう、これまでね、どうしてこう、楽曲をですね、サブスクに出してなかったのか、ちょっとわからないんですけれども、やっぱりこれサブスクに出すことっていうのが、米さんの中ではまあ自然なことなのかなというふうに思いました。あと気になってるのは、米津さん、サブスクは今日解禁だったんですけれども、YouTube にはすごく積極的にあの楽曲を出されていて、で、自身の曲と、あと先ほど言いました、風鈴のパプリカと菅田将暉さんの間違い探し。この13曲がですね、全部あの1億再生を超えているってことなんですね。この1億再生すごくてですね、リサさんのグレンゲで5000万再生だったかな。日本でこれまでこういった曲が40数曲しかないと。その中の13曲が米津さんの曲っていう、まあ本当に YouTube の申し子みたいな、そういうアーティストであるんですけども、多分日本で一番聞かれてるわけですね、YouTube で。で、そのアーティストさんがただ、サブスクを解禁した。今までサブスク解禁してないから YouTube で聞いてたっていうユーザーさんも少なからずいると思うので、この数字にどういう影響が出るのかなっていうのはちょっと個人的には楽しみです。下がるのかもしれないですし、変わらないのかもしれない。変わらないとしたらこれすごいですよね。音楽としての聴き方と YouTube としての聴き方っていうのがやはりちょっと違う。映像がある分っていうのはやっぱちょっと違うんだっていうことにもなりますし、これからのなんか音楽空間の戦略の部分で言っても、まあちょっと変わってくるのかなと。逆にこれ、ヨネスさんの再生数とか影響が下がらないのであれば、まあ、サブスクされてない方の中でも、やっぱサブスクしようっていうふうに出てくるかもしれないですし、まあ、その辺も含めてちょっと注目かなと思ってます。あとちょっとね、紅白の話出て、先日あの、菅田将暉さんのオールナイトニッポンにヨネスさん出演していて、で、その中で、あの、紅白のリハ、菅田さんのリハを見に行ってっていう話が出ていてですね、で、なんかその中で、リハの時にですね、米津さん自身が、間違い探しをこうステージで歌ったみたいなんですね。まあ、リハなので、あのほとんど普通にオープンにならないんですけど、まあ、その中でこう米津さん、正直多分去年もオファーは紅白からあったと思うんですけども、その中で紅白のスタッフ、どういう感情でその間違い探し聞いてたのかな、何を思ったのかなっていうのはちょっと若干気になりました。はい。で、この米津さんバージョンの間違い探しなんですけども、今まではまあ須田さんと一部スタッフしか聞いてなかったものが、今回のアルバムにも収録されていて、サブスクにも解禁となってます。なんでしょうね、こう、須田さんのバージョンとまた違った魅力がすごくあって、須田さんの歌って、あの、まあ、当事者としてこう結構歌ってる感じ。だからちょっと感情がすごくこもってて、さすがだなと思うんですけども、そういう感じでこうグッとくるところがあるんですけど、今回はその米津さんバージョン、情景を見守ってる、ちょっと第三者的な視点っていうんですか、第三者の優しい目線みたいなのを感じるような、歌になってるんじゃないかなと、個人的には思いました。なんでね、あの、せっかくなんで、サブスク入ってる人は、ちょっと聞いてみると面白いかもしれません。聞き比べとかもね、これでできるようになったので、聞き比べるとまた面白いと思います。そうですね。あと、米津さんで言うと、ものすごく個人的なことなんですけども、今までね、米津玄師さんじゃないですか。玄師。濁らないんですけど、僕ずっと米津、あの、漢字のままで米津玄師って呼んでました。つい最近まで。で、これ人に指摘されて、あの、はい、かんいかんかって、間違えてたって、ちょっと恥ずかしい思いしたんですけども。まあ、やっぱこういうね、でもなんか、読み間違いっていうのが、勘違いっていうのは結構誰しもあるんじゃないかなと思うんですけど、これ、なかなかでも他人に指摘されないと気づかないですし、あと、こう、他人がもし間違って言っていても、これ指摘していいのかな、どうなのかなってちょっと迷うところがありますよね。なんで、こう、自分で結構気づくこともあって、こう、やっぱ多分音声で聞くっていうの、そういう意味ではすごく大事だなと思っていて、で、やっぱコロナになってリモートワークでこう、人と話さなくなることが増えたと思うんですけど、もしかしたらそういう、なんていうんですか、読み間違いというか、こう、勘違いっていうのが、これから増えていくんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ったりしています。まあ、このラジオでね、もし間違いがあった場合は、なんかすごい、うわ、バカだとか、そういうふうに、まあ、思ってもらっても構わないんですけどもな、思った後にちょっと、こう、 あそこ間違えてましたよって、こう優しくですね、こう、ツイッターでも何でもいいので指摘してもらえると嬉しいです。なんかね、こういう、僕こういう今まで勘違い実はしてましたみたいなことをね、こう、もしかして教えてもらえると、なんかすごく面白いかなとも思いますし、もしあったら教えてください。というわけで、第2回のエンタメ最後尾終わります。暑いので皆さんお気をつけください。なんか熱中症とかね、やっぱマスクしてるとなっちゃうと思うので、そういう部分とか気をつけてください。水分補給を大切に。